説教、すべての国民を弟子とせよ、シドモト牧師。
11人の弟子たちはよみがえのイエス・キリストによって指示された山に登った。聖書では山は神がご自身を表すその権限の場所、例えば古くはモーセがシナイ山で神の言葉を受け取りました。そこに神の権限があった。新約聖書ではイエスは山に登り神の国の消息、三条の説教をされた。またイエスは山に登り神に祈って夜を明かし、朝になり弟子たちを呼び集め、その中から十二人を選んで使徒とされた。そういう記事もあります。また5000人に食べ物を与えたあのパンの奇跡もまた山において行われた。このような事例から分かりますことは、山は単なるこの高い山というのではなくて、俗なるところを離れて神がご自身を表される、そういうもののところにふさわしい場所でありました。この山がガリラヤのどの山であるのかということは知られていませんが、一般にはこの山上の説教が行われた山ではないかと考えられております。しかしこの指示されたガリラヤの山において決定的だったのは、よみがえられた主イエスキリストに対する弟子たちの在り方でした。それが今日のマタイ伝28章の17節のところに記されております。弟子たちはイエスに会いひれ伏したと、しかし疑う者もいたと、そう記されています。弟子たちはよみがえのキリストにこの会いひれ伏した、しかし疑う者もいた。そこにいらっしゃるのがよみがえのキリストなのかどうかということを疑う者もいた。ある訳では、ある翻訳のこのところ別な翻訳読んでみますと、彼らはイエスを見て伏し拝んだというふうに訳しています。よみがえの主に対する礼拝の姿勢が明確に打ち出されております。ヨハネ福音書ではあの疑い深いトマスが、デドモと呼ばれたトマスが、自分はあの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ決して信じない、そのトマスにイエスが現れて、私の手と脇腹に触れてみよう、その手をその脇腹をトマスに差し出した、そういう記事が出ておりまして、その時トマスは我が主よ我が神よと言った。ひれ伏した。我が神よ神よ我が主よと言ってトマスはよみがえの主の前にひれ伏した。マタイ福音書にはこのトマスのことについてはことさら書いてありませんけれども、疑う者もいたということ、あるいはさらにはこのひれ伏したと訳されているこの言葉は、普通に訳せば礼拝したというふうに訳すことのできる、そういう言葉であります。ですからよみがえの主の前に彼らはひれ伏した、礼拝したと、そういうふうにこの場面を理解することができます。しかし弟子の中には疑う者もいた。 活の主の存在への疑いがどのようにしてこの晴らされていったんだろうか。その次第が次に、その次の18節に示されております。イエスは近寄ってきて言われた、そして語り出した。私は天と地の一切の権能を授かっている、その言葉であります。天と地にある、まあ、考えられるあらゆるこの全ての権威あるいは権力、そういうものの一切を授かっていると。このところの、公約聖書はですね、このところちょっと一言一字違いですけれども、私は天と地の一切のこの権能ではなくて、前の訳はですね、権威と、権威を授かっているというふうに訳していました。まあ、今度の訳、この新教堂訳の訳はですね、その権威ということよりももっとその力、その能力ですね、そういうものを強調した訳、よみがえのキリストが持っていらっしゃる能力はどんなものであったのか、そのことを強調する、まあ、そういう訳としてこの権能という訳語を取っていると思います。まあ、元々の言葉は同じですけども、権威とも訳されるし、まあ、権能とも訳されると。力を持っている、よみがえの主はどんな力を持っているのか、天と地にあるですね、いろいろなこの権威があり、この世にはいろいろな力がある、権限があり、能力がある。しかしそういうもののすべて、一切のですね、この世にある一切の力や能力や、そういうものを超えたすべての一切のもの、すべての権威をですね、こう集めたような、そういうものをイエス・キリストは授かっているというふうに言われたんですね。で、この言葉はですから、この全知全能、すべてのものを統治する力、まあ、いわばこのあらゆる力をこの統合した、まあ、オールマイティのですね、そういう力を示す意味がここに込められております。エペソ書にはですね、信仰者に与えられている希望の大きさ、受け継ぐべき栄光の大きさを説明するしている、その一章の初めの方のところに、こういう言葉がエペソ書に書いてあるんですね。神はこの神の力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、キリストを天においてご自分の右の座につかせ、キリストをすべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく、来るべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。そういう言葉がエペソ書に出てますね。神は神の力をまずキリストのうちに働かせた。その第一のところには、キリストを死者の中から復活させた。それだけではなくて、そういう力だけではなくて、キリストを天においてご自分の右の座につかせて、まあ、神と同じですね、この位っていうんでしょうか、同じところにこの座につかせて、そしてすべての支配、まあ、すべての権威、すべての勢力、すべての主権の上に置き、まあ、これが、まあ、今日のところと共通する点があると思いますが、そういうこの上に置き、この世ばかりでなく、今の世ばかりでなく、来るべき世においても唱えられるあらゆる名の上に置かれた。ですから、この時間的にもですね、場所的にも、この世だけではなくて、来るべき世、あるいはですね、この我々が住んでいるこの世界だけの地盤上っていうんだけなくて、そういう神の世界においてもですね、この世だけではなくて、来るべき世にも唱えられる、まあ、そういうあらゆる名の上にキリストは置かれたんだという言葉で表現しています。 まあ、これは一言で言えば、神はキリストを死者の中からよみがえらせただけではなくて、天において神の右に座せしめ、この世ばかりでなくて、かの世でも力を振るう、あらゆる力の征服者、勝利者として、この世のもろもろの、この王の中の王、この世の支配者の中の支配者、主の主、最高の、まあ、最大の勝利者とされた。まあ、ですから、この世だけではなくて、その宇宙にも、神の支配する、そういう、あらゆるこの領域においてキリストは全てのものの、 この上に置かれたんだ。罪とその結果である人間の死を滅ぼし、まあ、いわば黄泉と地獄の門の扉を開く、そういうところから、そういう力をもう解放するような鍵、天国の鍵という、天の国の鍵という言葉もありますけれども、まさにこの地獄も天国もですね、この世もかの世もですね、そういう全てのものをの勝利者として、その上に立つものとしてキリストを置かれたんだ、あらゆる力の支配者とされたんだ。それが、まあ、天と地の一切のこの権能を授かったという意味であります。ですから、このエペソ書の方にはこの言葉の後に、神は万物をキリストの足のもとに従わせたという説明がついていますね。神はキリストを、万物をキリストの足のもとに従わせたと、まあ、そういう意味でキリストは、そうか、キリストは全てのものの支配者として、あらゆるものの上にこの座せしめられた、そこに支配、この君臨しているんだ、そういう方なんだということが、ここに、そういう意味がここに、この、意図されて、意味されているということでありますね。このマタイ福音書の初めの方で、イエス様がこの生まれたナザレを離れて、ガリアの町カファルナウムに移り住んだということが、4章ですか、の方にこう書いてありました。こんな言葉で書いてありましたね。マタイでの4章の方に、イエスはゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに住まわれた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。ゼブルンとナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラや、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。そういう言葉でイエス様がこのナザレからですね、このカファルナウムに来て住まわれた、そういうことを書いておりました。つまり主イエスキリストの出現は、そしてその場所でこの宣教の第一声を発していかれた、まあ、キリストが公の生涯公生涯を始められた、そういうところを描くときに、マタイ福音書はそのイエス・キリストの出現は、あの異邦人のガリラヤ、その場所、暗闇に住む民はここで大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。まさにキリストの出現というのはそういう出来事だったと書いているわけです。マタイ伝の初めのところで。そしてこのマタイ伝の一番終わりのところにおいて、もう一度ですね、ガリラヤでこのイエス・キリストはよみがえりの主となって、天と地のこの世界の一切の権能を授けられた。まあ、子なる神として現れ、弟子たちに出会ったと、そう書いているのであります。この主の御前に弟子たちはひれ伏した。ここで彼らは明確にこの礼拝者となった。異邦人の地ガリラヤに 光が差し込んだだけでなく、この主イエスキリストの栄光と恵みの中に招かれて、それに預かるものとされていく。そのような絶大な恵みがこの復活のキリストによって与えられたんだ。それがこの次に書かれているキリストがこの言われた言葉でありますね。だからあなた方は言って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、私が教えていた、この命じていたことを全て守るように、まあ、教えなさいというのであります。このよみがえりのキリストの栄光と恵みの中に恵みが現れたというだけではなくて、その恵みの偉大な恵みの中に、絶大な恵みの中に、私たちもまたその恵みに預かるものとされていくんだ。これが実は洗礼ということなんだというのでありますよね。すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、教えていたことを守るように、命じていたことを守るように教えなさい。この最初のところには、ですから今申し上げましたように、神とキリストと聖霊の名の中に入れられる洗礼の恵みが語られている。ある説明にはこういう文章がありましたね。当時すでにあったと思われる、これは洗礼式文に由来しているようである。まあ、私たちが洗礼式をするときにもですね、何と言って洗礼式をするかというと、この父と子と聖霊の御名によって洗礼を授ける、同じですよね。そういうものを我々受け継いでるわけですよ。ですからこの神と名とキリストの名と聖霊の名において洗礼を授けるという、このことの持っている恵みというのは一体どういうものなんだろうかということであります。その式文の基礎となっている三位一体の教理っていうの、教えというのは源をキリストに発している。父と子と聖霊の名に入れられる洗礼というのは、その人を性別して神のものとして神の本性に預からせるという意味である。洗礼というのはこのよみがえのキリストの恵みの中に私たちがこの入れられていくという、その恵みに私たちも預かることができるという、そういう恵みでありますね。洗礼は死者の中からよみがえなされたキリストの中に私たちが入れられていくという恵み、私たちもまたですね、このよみがえの命の中に入れられていく。闇の中にあったものが光の中にあるようになること、私たちの死ぬべき肉の命がキリストのよみがえの命の中に飲み込まれていくということだ。それが洗礼の恵みであります。私たちの弱く貧しい力は今やキリストの完全なる勝利の力の中に、その力によって支配されていく、そういう恵みの中に私たちが入れられていくということである。この世にはさまざまな偶像が満ち、人の目、一時的に人の目をくらますようなものがたくさんあるわけですね、この世の中には。先ほどイザヤ書の言葉を読みましたけど、戦車、武力、またさまざまなですね、この世にはこの人の目をくらますような魅力ある力というのはたくさんありますよね。しかしそれらは永遠ではない。この先ほど読んだイザヤ書の一番最後のところに何と書いてあったか、鼻から息の出入りする人間に頼ることをやめようと言ったんですよ。 人間の能力、人間の権威、この世が持っているさまざまな力、それは完全なように見えるけれどもそうではないんだ。人間はついに鼻から息のが出ていけばですね、人間の中から息が出ていけばそれは最後は死を迎えていく、そういうものなんだ。それは永遠のものではないんだということを、それは偶像に過ぎないんだということをイザヤ書は書いてたわけですね。そして主の山に登れ、山にはただ一人の神がおられるということをあのイザヤ書は書いていました。その偶像を離れて父子聖霊の神の名、まあ、名前というのはこのその人自身の存在あるいは力権限を表しますよね。人格を表しますよ。神、キリスト、聖霊、まあ、聖霊は神ここにいますということですよね。このキリストの恵み、よみがえの死者の中から初めてよみがえらされたそのキリストの、キリストに与えられたその恵みの中に私たちも入れられていく、それが洗礼であります。最近私はある説教集を読むことがあったんですけども、その中にこういう文章が書いてありました。これは先日といっても少し前の、数年前の話なんですけども、先日我が国の知性を代表すると言われた評論家の江藤淳という方が、母親のように信頼する、まあ、夫人、奥さんですよね、の死に出会って、その後ですね、この後追い自殺をし世間に大きなショックを与えた。おそらく生きる勇気が衰えない、これから自分は、まあ、抜け殻にしか過ぎない、まあ形骸に過ぎないと告白したんです。まあ、奥さんに先立たれてですね、この日本の知性を代表するような人がですね、奥さんの後を追って死んでしまったということだった。そのショック、それは大きなショックをですね、私たちに与えたということを取り上げているわけなんですが、けれども自殺もまた残念ながらあくまで自己満足でしかありません。どんなに固い約束が当人同士交わされていても、その願いが実現するという保証はどこにもありません。人間同士だけの世界は根本的に闇です。私に従う者は闇の内を歩かず命の光を持つと、ヨハネ伝8章12節にあります。このキリストの言葉には、キリストを信じる者への将来が開かれている。神がイエス・キリストにおいて人となって十字架の上で死なれた、しかし死に勝利してよみがえられた。私たちはその愛に結ばれて生かされている。キリストがすべてを保証してくださっている。だから神を賛美しつつ礼拝する民として生きるのであると、そうありました。人間が人間に、人間だけによってしか支えられていない世界は、どんなに素晴らしい人であったとしても最後は我々が息が出ていってしまう、死を迎える。どんなに素晴らしい人間だとあったとしても、知性を持った人であったとしても、それだけであるならば死を乗り越えることはできないということなのです。そしてこの方がそういう道を歩んだ。しかもですね、それが本当にこの自分が願っているようになるかどうかということはわからないんだ。その願いが実現する保証はどこにもない。つまり人間同士の世界だけでは それは根本的には闇なんだ。これに対して聖書は人間に頼ることをやめよ。それは偶像に過ぎない。人間は神ではない。神が人となって人間の罪を背負い十字架の死に至った。そして死を打ち破られてよみがえらされた。そこに人となり同時に神であるイエス・キリストの存在があると聖書は語るんだ。これが私たちが礼拝するイエス・キリストであると言ってるわけです。そして私たちはここに礼拝の喜びがある。私たちを生かす本当の希望がある。ここに私たちの信仰があるということであります。そして復活者キリストの体、それが我々のこの教会ですよね。私たちはその復活者キリストの体である教会の生きた枝とされているのだということであります。ハイデルベルク信仰問答54にこういう問いがあるんですね。あなたは聖なる行動のキリスト教会について何を信じますか。答え、長い答えなんです。この一部ですけど、神の御子が世の初めから終わりまでご自分のために選ばれた群れを作り、これを集め守り保ってくださり、私が今も常しえまでもその生ける教会の枝となっているということであります。教会についてどんなことをあなたは信じてますか、信じますかって言ったときに、一つはこの神の御子がですね、御子キリストが世の始めから終わりまで教会をですね選びですね、多くの人たちを選んで、そして群れを作ってこれを守り保ってくださる。キリストは我々の教会を守ってるって言うんですよ。我々が教会を作る前にキリストが私たちのために教会を作ってくださったんですね。その教会の中に私たちは選ばれて、そしてこの教会をキリストは守って支えてくださる。まあ御言葉と御霊を持って支えているんだという言葉もあるんですけど、そしてそれだけではなくて、私が今も常しえまでもその教会の復活のキリストの体である教会の私たちは生ける死んだ枝ではなくて生ける枝となっているということを教会を信じるという時に意味されていることであると。あなたは聖なる行動のキリスト教会について何を信じますか。このことを信じることが大事だとハイデルベルク信仰問答は言ってるんですね。まあ、もっとですから今日の話の中で分かりやすくするために、私たちはこの教会のキリストの体である教会の生きた枝なんだ、そういう形で私たちはこの生かされているんだ。キリストは言われましたね、私はブドウの木、あなた方はその枝であると言われました。もし幹から枝が切り離されてしまうならば、その枝は死んでしまうではないか。礼拝から離れてしまうならばですね、我々の信仰の命は死んでしまうんだということなんですよ。キリストに接ぎ木された私たちもですね、もしキリストから離れてしまうならば、礼拝から離れてしまうならば、元のですね悪い実しか結ばない枝、キリストというですね清く義なるただ一つのですね確かな幹に連なっているからこそ私たちは生かされていくんだ。もしキリストから離れてしまうならば実を結ぶことができない。結んだとしてもそれはこの悪い実しか良い実を結ぶことができないんだということです。傷のない聖なる義なる幹につなげられる、私はブドウの木、そういうブドウの木につなげられていくのが、実はそれは洗礼であったということでありますね。洗礼はですからキリスト者となる、キリストにつなげられていく、そういう霊典である。そして洗礼を受けた私たちは 聖餐に預かり、御言葉に預かり、聖餐に預かることによってキリスト者であり続ける、生きた枝としてですね、生き続けることができるんだ。そうでなければ我々は死んだ枝なんですよ。もう死んだ枝はどうなりますか、キリストが言われましたね。それは何の役にも立たなくて燃やされてしまうだけだって言われるんですよ。枯れ木ですよ。良い働きができないんだって言うんですよ。ですからここで本当に私たちは生きたキリストの枝としてこの生涯あり続けるということが大事だ。礼拝を守り続けるということの大切な意味がここにあるわけですよね。私たちは何度もつまずき、何度もその度ごとにこの礼拝に来てですね、御言葉を聞き、聖餐に預かり、罪を許され、キリストの御木に連なる枝として霊的に成長していくものだ。この弟子たち、信仰が失われかけていたわけですよね。この失われかけていた弟子たちの信仰をよみがえのキリストが立て直してくださった。それがこのガリアでの山での出来事だった。まさに弟子たちは空気の抜けたボール、それはもう弾むことがないんですよ。もう地べたに落ちたまま死んでいます。霊的な活力を失っていたような状態だった。そこにもう一度復活したキリストが彼らの弟子たちの命の息を、弟子たちに命の息を、よみがえの命の息を吹き込んでくださった。それは我々も同じでありますね。一週間の戦いをしても疲れて、さまざまな弱さを覚え、死の影の谷を歩むような私たちのでありますけれども、もう一度ここに来てですね、よみがえの主に出会う、そしてその命が満たされていく、許しが与えられていく、そして私たちがですね、この空気の抜けたボールではなくて、本当にキリストの命がこのパンパンにこのそこに入れられていく、霊的な活力をそこに吹き込まれていく、それが私たちの礼拝であります。それが信仰の恵み、キリストを信じるという恵み、それによって与えられる希望という恵み、そこに表されている神の愛、そういう恵みをいっぱいに満たされて歩むことができた。これから歌う賛美歌519番も、嵐に悩むこの身を常に導きたまえと歌ってますよね。我々はこの地上にある限り、さまざまな嵐にですね、吹き荒れていかない、吹き、この暴風にですね、出会っていくんだと。しかし、ここに私たちを本当にですね、支えてくださる、この恵みがある。キリストはその次にこう言われました。私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいる。このいつもというのは、すべての日々、嬉しい日もあれば悲しい日もある。晴れの日もあれば雨の日もある。辛い時も喜びも、本当に怒りたくなる日もある。しかしそのすべての日に、時に、勝利者キリストが共にいたもうことを信じ、その主に従って、そのよみがえの勝利に自分の弱さを委ねていく。それが私たちの信仰です。その私たちの人生の先頭に立っておられるのはこの主なんだ。この主が私たちを呼び集めてくださっているんだ。私たちはその後に従っていく。パウロは言いました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが、よみがえりのキリストが私の中に生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。私は神の恵みを 無にはしません。ガラテヤ書2章。キリストは弟子たちにこの伝道の使命を伝えましたね。すべての国民を、民をですね、にこの洗礼を授けるように、つまりそれは洗礼を授けていけばいいというんじゃなくて、こういう神の恵み、キリストの恵み、聖霊の恵みがあるんだということを、この恵みを伝えていきなさい。そして伝えるだけではなくて、本当にキリストと結び合うような、合わせられる、その洗礼を施していきなさい。これが教会の伝道ですよね。そしてキリストの言葉を述べ、命じたことを教えていきなさい。キリストが弟子たちを派遣するにあたりまして言われたことを思い起こすのです。キリストはこのマタイ伝10章の中でこういう言葉を言いました。あなた方がその家に入ったならば平和があるようにと、シャロームというふうに挨拶しなさい。もし家の人がそれを受けるのにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる、その恵みは与えられる。もしふさわしくなければ、そういうものは拒否するというふうに言われたならば、心配するな、その祝福はあなた方自身に返ってくるんだ。我々はこう伝道してもですね、もうすぐに受け入れられるとは限らないじゃないですか。もう失望ばっかりだと、誰も受け入れてくれない、心配するな、その恵みはあなたに返ってくるんだよと言って、なお忍耐強くこう伝道するようにと弟子たちを派遣するにあたって言われたんですよね。あるいは種まきの例えも語られましたよ。種まきは自由に種をまいていくだろう。しかしそこにはですね、ちゃんと育っていく芽もあるかもしれないけれども、この硬い土地に落ちた芽もある。芽が出ないからといって失望するな、カラスが来て種をまいて食べていく場合、取っていく場合もあるだろう、失望するな、全部が育つわけではない、失望するな。この教会の伝道の先頭に立っているのは我々ではなくて、実はキリストご自身なのですよ。だから我々はそこに従っていけばいいんだということで、キリストと共に熱心に伝道に励んでいけばいいのだ。神は必ず信じる者を起こしてくださる。父と子と聖霊の神の権能から、能力から漏れてしまう場所はないのだ。父と子と聖霊のこの力から、神の恵みからですね、漏れてしまう人はいないのだ。本当にそのことを信じて、私たちもキリストと共にこのキリストの命令を受けてですね、この伝道の技に励んでいきたいと思うのであります。まさにイエス・キリストは死の影の谷をさまよう者たち、そういう者たちによみがえの主の命を満たしてくださる。まさにこの方は単なる人間ではないんですよ。まことの神よりのまことの神、まことの光よりのまことの光、その復活したイエス・キリストの光を受けて歩みなさい。イエス・キリストは生きておられる。キリストがよみがえったならば、あなた方も生かされるならば、あなた方も生かされることになる。これが私たちの礼拝であり伝道であります。お祈りします。天の父なる神様、新しい習慣が与えられました。この世での私たちはさまざまな生きるロープを背負っておりますが、なおこれに勝るあなたは恵みの出来事を私たちのこの世界に起こしてくださいました。よみがえの主と共に今週もまた良き戦いを戦うことができますように、それぞれの一週間のうちにあなたご自身が御霊と御言葉を持って臨んでください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。